はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
みゆきです。
青いのイルカ、ファイナルアンサーです。
はい、本日は、お便りを何通かいただきましたのでご紹介したいと思います。
はい、
ちょっと面白そうなものからいきますね。みゆきさん、クロケンさん、ドルさん、こんにちは。以前に飛行物体の写真を送りました、クイルです。最近ネットで服を見ていたら気持ち悪いものを見たので画像を添付していたします。はい、Forever 21の、サイトからなんですけど、去年10月末に日本から撤退していまして、このショッピングサイトが今あったのでそこから、紹介されていて、ま、英語なんですよね、向こうのサイトなんで。で、通販で買えるっていうEC ショッピングのもので、
はい、
ニューワールドオーダーっていう風にカタカナで書いて、ドーンとロゴをセンターに置いた T シャツの画像が一緒に添付して送っていただいたんですけど、はい、このクイルさんの文章からだと、サイト全体は英語表記なのにこんな都市伝説界隈でしか聞かない言葉をわざわざ日本語で表記しているのが非常に気持ち悪いと。まあ確かにそうだよね。ただカタカナロゴっていうのは昔から流行ってますよね。ヒューマンレースとかアディダスの。
ああ、そうですね。
カタカナでわざわざ表記するナイキとかも流行ったりして、で、グッチも最近、なんか、グッチって本当雄三がつくぐらいのカタカナでバーンって表記した金のプレートの新作を出したんですけど、みんなが1000円でも買わないっていうブランドが、そう、
グッチ雄三がいいんですか、強すぎるんじゃないですか。
そうね、グッチみたいな。
グッチ雄三もなんか作ってましたよね、グッチって書いて
腕時計みたいな。そうなんだ。あ、はい、シャレでね。
はい、シャレで。
まあでもジャスティンビーバーが買えばね売れるんで大丈夫ですよ。
ああ、そうだね。
アリアナグランデか。
Forever 21は私もうすごいヘビーユーザーだったからわかるんですけど、ちょっと前にあれって思ったのが、そのショッピングバッグの底が、まあ、ビニールバッグなんですけど、買ってもらえるのが、はい、その底の方をペロンって見ると聖書の一文が書いてあるんですよね。で、こういうやつなんですけど、なんか見たとき、うん、みたいな風に思ったのが、神はその一人子をお与えになったほどに世は愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるっていう。ヨハネ3章16節。これヨハネの福音書から引用してるみたいなんですけど、Forever 21聖書とかでやると出てくる、その画像がバーって。
うん、
で、これは確かに当時自分だけ気づいたなと思って、なんか気持ち悪って思ったんだけど、まあその感覚は日本人だからなのかもしれない。もともとはアメリカのものだから、キリスト教の人が創始者なのかなと思って調べたらやっぱりそうで、ドンちゃんっていう在米の、中国系のか中華系のアメリカに住む方で、そのすごい財を成したっていう創業者の方がもともと熱心なクリスチャンで今でもすごい通われてるっていう。だからそのクリスチャンから見たニューワールドオーダーっていう解釈がキリストどういうものなのかってまた考えるといいのかなっていう。なんか、ね、ニューワールドオーダーって聞くと、このやっぱ陰謀論好きな界隈からしたらすごくジョージアガイドストーンとか、なんだっけ、
そうですね、
アングロサクションとか、
はい、パッとパッパッパッってね、ピッレーダーが反応する
何その破裂を、
わかんないです、なんかパッって感じでレーダー反
応、はい、ね、
わかります、
すごい伝わりました。
ロックすぎて、はい、
みんなが振り返るみたいな音でしょ。
あ、そうそうそうそう。
みんなこっち見るみたいな。はい、
うん、何の音みたいなんで、見るような感じで、ニューワールドって書いたら、おおやおや、なんだこれはってなるっていう。
はい、
だからもしかしたら、何か意味があるのかもしれないし、すごく、クイルさんのこの敏感な感じがレーダーが気持ち悪いって思ってるのかも。
なったんでしょうね、多分。
そうそうそう。
僕自身これまあ見て今あのそれこそフォーエバー21のサイトを見てるんですけども、うん、あのそれも気になりますけど、もうね何点かやっぱ気になるものはありますよ。
あ、
パッパッってなった。
パッパッって。
気に入っとるやない。
そうなんです。この、なったやつ、うん、このニューワールドオーダーの隣にですね、まあパソコンのサイトから見てると、
うん、
あのエターナル永遠の若さっていうのがあるんですよ。
へえ。
実はこれもエターナルっていう英語が書いてあって、下に永遠の若さって大きい日本語が書いてあるんですけど、バラで書いてあったりとか。
うーん、
で、まあ、T シャツ自体の色がまあピンクと黄色かな、まあ、あるんですけど、うん、まあ、なんかその、ね、ちょっとアドレナなんとかを彷彿させるような感じかなと。
はい、
とか、あと、蝶々のね、デザインが多かったりね、蝶々がついてるとか。
はい。
あとは、ヒョウ柄、パイソン柄。はい、まあ、いわゆるカバールと呼ばれる人たちが身につけたがるようなファッションが多いですね、はい、デザインが。
ここ最近でいきなり花柄とかヒョウ柄流行り出しませんでした、
うん、あと虎ね、虎。
あ、虎か。
うん、虎もめちゃくちゃ。もう虎はですね、あの、多分ほとんどの、多分いわゆるハイブランドが起用してるんじゃないでしょうか。
うん、あれのイメージが強い。ああ、もう出てこない。虎の建造。
ああ、建造もそうですし、ピッチもそうですよね。
うん、
急にトラめっちゃハチ出してきたりとか。
でもずっとこう、あの、状態化してるっていうか、その、大阪のおばちゃんのイメージが昔からあったから、流行ってるっていうことは特段感じないな。
あれですね、モチーフでもな、あの、まあ、毎回僕は思うことなんですけど、ファッションにしても何にしても、制作する過程でやっぱり、モチーフって絶対大事じゃないですか。みんなにキャッチーなもの。ね、はい、例えばこういうね、あの、グッチがサイをモチーフにして、
うん、
例えばなんか脱走するじゃないですか。
うんうん、
はい、
サイ売れると思います？なんか分かんないですけど、うんうんうん。僕はサイ好きなんで買いたいなと思うんですけど。
なんだ。
はい。なんですけど、やっぱりトラって結局その塩基エンリルの話になるとですね、やっぱエンリル側のモチーフでよく起用されることが多いんですよ。
ライオンとかですね。
そうです、獅子って意味で。
うんうん。
で、こういうハイブランドが逆にドラゴンを使ってるってないんですよね、竜か。
中国っぽくなりそう。
ほぼないですよね。トラは多いんですよ。
なんか、ロスチャイルドのイメージ。はい、
そうなんですよね。
うん、
で、NASA がやたら多いとか、この感じ。
NASA 多い。
あと、チェックも多いですね、白黒の。白黒のチェックはフリーメイソンって言われてますもんね。
そうですね。
なんかその、あ、そうですよ。
床とかも全部そうですもんね。
うん。
床か。
そう、あの、事務所みたいな、事務所っていうか何なんですかね。なんかたまり場。
はい。
はい、ヤッキーみたいになっちゃった、突然。
はい、
フリーメイソンが。
いろんなね、あの、まあ、蝶々はね、だってあれじゃないですか。
蝶々なんだっけ？
ペドフィリアのサインですよ。
あ、そうなんですか。
そう。とか、まあ、うんうん、そういう点で見ると、やっぱりいろいろ使ってるなとは思いますけどね。
うんうん、
まあ、ただ、この、ここのブランド自体に対して、あの、絶対買うなって言ってるわけじゃないんで。
うん、
はい。なんか昔、そういえばあれですよね、あの、ザラで、
うん、
あの、買った洋服の中に、うん、あの、手紙が入ってたっていう、あれありますよね。あの、知らないですか？
ドルさんが？
いや、違います、違います。僕じゃないですよ。あの、ニュースみたいなんで。
知らないです。
テレビで大きくは取り上げられてないと思うんですけど、
うん、
あの、それこそ、あの、私たちは、大量生産工場で、すごく安い賃金で働かされています。助けてください、的な。あ、
それ、アマゾンで聞いたことあるよ。
アマゾンですかね。
うん。
ザラって聞きましたね。まあ、いいんですけど、あの、それは。
あれだ。
まあ、あったという。
うんうん、
マンデラエフェクトですか？ではないと思います
。何にも出てこないよ、おばあちゃんは。
いや、いいですよ。大体わかります。おばあちゃん。はい。なんか、でそれ一環として、まあそういう事件が起こってるわけじゃないですか。ファストファッション業界では。
はい、はい、はい。
まあ、だからそのね、ファストファッションを購入するってことは、うん、そこのやり方をね、に投票しているってことですからね。
そう、でも、はい、あの、結局なくなったじゃない。まあ、ザラはあるけども。
そうですね。ポイバーは日本撤退ですかね。
撤退しました。そのあザラってまだあるんじゃない？
ザラは
そうですよね。フォーエバー21は日本撤退でまだ本体はあるのか。
うんうん、そうですね。
結構そのこれからの若い子ってなんだっけ、ミレニア、私たちがミレニアム世代、ミレニアル世代って言われてて、
はい、
2000年前後にその2000年代に成人になったっていう世代だから、
はいはいはい、で
その中でも2つ区分分けられてて、1990年から2000年生まれの子が、Z 世代、それより前私たちは多分 Y 世代って言われてるんですけど、 Z 世代の子、なんかね、 Y 世代の子はすごくその安くてもうとにかくサイクルをっていうような環境に置かれてたから、そういうものを求めるように、
はいはい、あ、そうですね、まあ、流行ってましたしね、うん、めっちゃ
そうそうそうそう、
うん、
ちょっとかっこよくてでもちょっと質が悪くても構わないみたいな、
はい、はいはいはいはい、
価値観のでこれからの Z 世代っていうのがそうじゃなくなってるものが良くて、で、はい、そのビーガンとかサスティナビリティブランドとか、要は、うん、ですよね、動物を使っていないとかそういうところにも興味を持ち出すと、
はい、
でちょっと効果でも良くなってるって、だからその Z 世代が新陳代謝で上がってきて、 Y 世代が大人になったから買わなくなって潰れたっていう風に記事をこの間読みまして、なるほどなと思ったけど、
まあ、Z 選手たちがいるってことですね。いいです
、うん、これからの若者を応援してます、
うん、
だから、
うん、おばあちゃん
私も反省して、もうだからそういうところに頼らないでちゃんと買います、いいところで。
ああ、いや、あると思いますよ。
はい、うん、
はい、そうですか。
だからちょっと名前が、はい、はじめさんですね、クラブネーム。
はい。
イルミナーティーカードって何ですか？
何ですかね。
あと、うん、心肺停止は死因ではありません。その時の人の状態を示す言葉です。心肺停止から蘇生する場合もありますし、死亡する場合もあります。死因は別に存在しますっていうのは、これは多分、前に、もう名前出てこない。政治家さん、亡くなった政治家さんの、
ああ、
お話を私がやったじゃないですか。
はい、やりましたね。中川さんでしたっけ？
あ、そうです。
はい。
ひどいですね、私は、本当に。脳が止まってる。
おばあちゃんなんで、もう仕方ないと思います。
お願いします。中川さんの、はい、その、翔一さんが、はい、亡くなった時の死因が、死因不明っていう風に結局出たって、後ほど訂正させていただいてますけど、はい、その前に心肺停止ってなんか便利な言葉ですよねって出たから、はいはい、でもこれはそうですね、その通りでございます。ありがとうございます。と、
はい、
いうことで、イルミナティカードは、何ですかね、
はい、
私も最初すごい、秘密がいっぱいこのカードに集まってるんだって、それっぽい絵が描いてあって、これが予言だみたいな、
はい、
エライザがどうでとか、これが銀座のタワーを表していて、銀座のタワーが崩れる、でなんかカードの隅に原爆の原子力のマークがついてて、で 3.11 のことも書いてある、津波だこれは、うん、みたいなね、なんか予言のカードだって言われてますけど、で、はい、Amazon でそれを買ってみようと思ったら、10万いかないぐらいかな。結構なお値段でした。
うん。なんかセット高いんですよ、今。
そうそうそう。
16枚で4000円セットとか、なんか、500枚ぐらいあるんですよね、500枚近くぐらい。
そう、遊戯王カードみたいな感じだから。はい、だから結局あれでしょ？マジック・ザ・ギャザリングみたいなことでしょ、最初は。ゲームカードなんでしょ、これって。
うん。
はい。
ああ。ブースターパックとかありますね。
これで遊べるんですよね。
そうそうそう。で、私は今はイルミナティって文字って、その悪魔のカードみたいな世界観にしといて、でも、はい、このなんていうの、偶然は起きないってドルさんが言うから、
はい、
偶然じゃないとしたら、これはこっちにこう、仕向けてるのかなって、カードの方に、うん、寄せてるか、まあ、ものすごい統計学的にこう先見の明がある人がいて、だってパンデミックは起きそうじゃないですか。
はい。
ウイルスのパンデミック
起こせるんですもんね。
はい。
そうそうそう。地震とか天災とか。
はい。
っ ていうのを予想して書いたのかなと思ってるけど、今は。
まあ、あ、これでもあれでしょ、あの、その最近出てるイルミナティカード、トランプさんの、うん、顔とかあるじゃないですか、バーンみたいな。
はい、
あ、似てるやつね。
あ、そうです、そうです、そうです。とか、なんかあの日本人が切腹します、今からみたいな顔とか、あったりしますけど、
はい、
なんか、まあ、あの辺、今、あ、いわゆるそのネットに出てるような有名どころは結構出てますけど、うんうん、他のカードってあんま出ないっすよね。
出ますね。
そうだ、500個前もあるのにね。
うん、買えないんじゃないですかね、みんな。
なのか、まあなんかちょっとよくわかんない。もう本当のところ、このカード、正直僕もよくわかってなくて、
うん、
あの、まあ、これに合わせてみんながね、予言しているとか、なんか言ってるけど、
はい、
果たして本当にそうなんかなって思うところもあるんですよ。だって、結局カードってね、データだけ作れれば作れるわけですから。はい、それっぽいやつ。
それっぽいやつ。
はい、
うん。それっぽいやつ作るわけじゃないですか、本物に。
そうなんですよね。あ、元が、なんか小説？イルミナティ三部作っていうなんか小説があるみたいで、それが原作になったのか、はい、それが作るきっかけになったのか、ちょっとわかんないんですけど、なんかそういう元があったみたいですね。うん、
なんかセットは今26万8800円で売ってますね。
そう、高いでしょ？
うん、
家賃ぐらいするよ。
すごいっすね。
やばいよ。会社調べたらいいんじゃないですか、スティーブ・ジャクソン・ゲームズっていうのがどこの参加だとか、また陰謀論的いいんじゃないですかとか言って、ちょっと、はい、お前がやれよって
知らんから聞いとんねんって言われますよ、
う
ん、
そうだね
、はい、
ごめん、もう暑いからさ頭が働いてない。なるほどね。面白いよね。面白いけど、そう、手出せない価格ってのがちょっと。
あ
れなんですね。カードの、その、モチーフというか、あの、が、うん、秘密結社が世界を支配し合うカードゲームっていうので作られてるらしいです。
そうだね。面白そうだよね。なんか、攻撃力、防御力、収入っていうのが数字で記載されてて、なんかそういう、戦う、バトルするんだけど、
はい。
もう、支配の試合で、政治思想属性っていうのも分かれてて、リベラルか、バイオレットか、ガバメントみたいな。
はい、
すごく難しそうだよね。
でも、子供が手出せる値段じゃないですけどね。
大人のゲームじゃない？あの、麻雀みたいな感じだと思う。
でも対象年齢8歳以上になってます。
すごいね。子供の時からその教育。
対象年齢8歳以上でプレイ予想時間が1時間から6時間らしいです。
お、すごい頭使うんだよな。
8歳の子供はやることじゃないですね。
うん。
全然ご飯食べれないじゃん。
頑張ってね。1日3食。
6つのイルミナティカードがあって、バイエルンのイルミナティ、ディスコーディアニズム、UFO、クトゥルフの従者、バミューダトライアングル、チューリッヒの古希、高二と書いて。で、なんか別のグループで暗殺集団、うん、人工知能ネットワークっていうのが最近加わって、なんかそういうポケットモンスター黒とか、ゴールドみたいな感じじゃない？
このスターターパックの中にいろんな種類があるんですね。
すごい、まあ、お金のかかるゲーム。でも本当、確かにこれだけあって、いつも紹介されるカード一緒なのはちょっと不自然だね。
そうなんですよね。
著作権とかあるんで。著作権とかあるんですかね、これ載したらあかんみたいな。
あ、確かに。どうなんだろう。あるっちゃあるんだろうけど。
ありそうですよね、でも。
でもカルタとかさ、その遊戯王カードとか、SNS に載っけても、あんま聞かないもんね。うん、ちょっとピピーみたいな。
まあ、どちらにしても、このイルミナティカード追っかけてたら、あの、いろんな陰謀に、あの、近づけるっていうことは間違いないですけどね。
はい。
うやうやっていうのが多いから。ほんまに。
あ、でも、アマゾン見てると、あ、何ですか？
これ、ドルさんの大好きな、ピザのイラストに秘密解雇の説明文。
お、怪しいですね。
見てますね。陰謀、ピザゲート事件。
ああ、これですね。 ピザフォーザシークレットミーティングってやつですね。
ああ。カードもある、
うん。うん。英語で書いてありますね。しかも、あの、下がチェックボードになってて、
うん、うん。
アンテナとかも刺さってますね、ピザの中に。
そうそう。電気とか。あと、COVID-19 ももちろん最近はありますよね。その、中国武漢の、研究所に酷似した建造物が書かれてると。で、コウモリも一緒に書かれてると。
はいはいはい。だからまあ言い訳作りにコウモリ使ったんじゃないですか。
いや、あ、
そういうことにも使ってるんですね。
うん。
どっちが先なんだか知りたいね。この書いたのが先なのか。
どうなんですか。まあどちらにせよ、何か匂わせてるのが確かですよね。理由があって、おそらく。これに近づけてることはあるんじゃないですか。はい、うん、
なんかこれ今、Amazon で1個15枚セットのやつの開封済みのやつで、カード全部絵とか、文字とか見えるやつがあるんですけど、
うん、
そこで書かれてる15枚のうち、結構何枚かもう、そのウイルスみたいな、ウイルス、女性からウイルスが出てて、
うん、
そのウイルスから逃げる金持ちみたいな、お金がバーって周りに舞いながら逃げてる姿のやつとか、
うんうんうん、
なんかその意味深なものめちゃめちゃ多いですね。
うん、
全部初めて見たやつなんですけど。
あ、この回
メルカリで1枚ずつ買っていけばメルカリで売ってるよ。
あ、ほんますか。
うん、
黒毛の出番ちゃん。
僕の出番ですか。あ、メルカリ。
メルカリさん、
これか。あのコロナウイルスみたいなの投げてお金ばらまいてるやつや。
あ、そうですそうです。
銃みたいなの向けてるやん。
いろいろあります。
頭抱えながら、やから洗脳されてるみたいな感じなんですかね。
うん、まあ、いろんな取り方できるな、これは。
はい。黒人が金トロフィー持ってんのも、あれですね。いろいろ、匂わせますね。
匂、うん、わせてるね。
北の国の、村長さんも書かれてますしね。これおじいちゃんの方かな、多分。
え、
北の国の村長さんですよ。
北の国の村長。
うん。最近は60人影武者がいるっていう話題の。
誰や
の
誰やろうな、すごいな。
なんかこれね、集めたいですね。全種類見てみたい。その、これじゃないかって言われてるやつを。
むしろリスナーさんで持ってる人がいそうですけどね。
見してほしい。
いや、わかんないですけどね。
トワルさんとか持ってないですかね。
名指しやばい。
名指しやばい。
すごいな。
うん、ウケる。
マシャール買ってはるから。
いや、もうトマルさんの情報。
目の
印象深いんで。
はい。
そうだね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな感じで、もっとこういうのありますよっていうのあったら、
はい、
ぜひ、はい、お便りをお寄せください。はい。ではですね、今日はここまでとしたいと思います。公式ツイッター、インスタグラムがございますので、よろしければフォローお願いします。また YouTube チャンネルもやっております。たまに生配信がありますので、ぜひチェックしていただけると幸いです。メールアドレスはclub369podcast@gmail.com です。それでは、格言いきたいと思います。
おーい。
成し遂げんとした志をただ一回の敗北によって捨ててはならぬ、バイシェイクスピア。それではまた次回。さようなら。
さようなら。さようなら。